皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、2月7日藤原直哉の日本と世界に一言。今日は広がる内外政治の混乱というお話をしたいと思います。先週小泉内閣炎上中というお話をいたしましたが、どうやら遅くとも4月中には内閣総辞職に追い込まれそうな雰囲気になってきました。安倍中川氏はですね、アメリカから嫌われているようでありますし、国内のスキャンダルもありますから、次の目はなしと。竹中氏もいろんなスキャンダルがありますし、本人も退くつもりのようですから、これでおしまいと、ということで、どうやら加藤、山崎、それから福田氏がですね、アメリカと柔らかく握りながら、次の政治をやっていくと、そんな感じに今のところなりそうな雰囲気がしております。しかしながらですね、日本の場合はこの4月までに3つほどやらなければならない宿題をアメリカからもらっておりまして、1つが牛肉の輸入再開、それからアメリカ軍の基地の再配置、それから皇室典範の改正であります。特にこの皇室典範の改正につきましては、秋篠宮の紀子さまが、ご解任されたということで、もし、このお子さんが男の子であるならば、皇位は当然そちらに行くはずでありますから、現在の皇室典範改正話も私は運賛無償してしまうんではないかなという感じがしているんですけれども、そうなりますと、なかなかその日本の総理大臣としても、困ってしまったところだと思うんですね。アメリカからいろいろ言われているのに約束が果たせないと、それだけの理由でも内閣総辞職になっても私はおかしくないんじゃないかなという感じがします。それから牛肉の輸入再開につきましては、もう皆さんご存知の通り、調べれば調べるほどいい加減な、検査の様子が出てきましたから、これは再開しようなんていうことになりましたら、国民も騒ぎ出しますし、これはただでは済まないですね。それからその基地の問題は基地の問題で、沖縄県もそれから名護市もこの再配置計画に反対しておりますし、岩国市に至りましては、賛否を住民投票で問うというわけでありますから、住民投票したらこれは賛成派が負ける可能性も結構ありましてですね、そんなことでとても4月までにはその再配置を求められそうにない。ですからこの投げ出すようにですね、小泉内閣が終わってしまうんじゃないかという感じがするんですね。本当にこの5年ぐらいですね、小泉内閣の抵抗勢力との戦い、競争、弱肉強食、市場原理主義とやってきたわけでありますが、どうもアメリカはそのゆうちょの340兆円もらっちゃったら、もう日本にはあんまり用がないようでありましてですね、今言った3つの宿題さえやれば、あとはいいみたいな、そんな雰囲気らしいんですね。ですから、今まで小泉と一緒になって踊っててですね、改革だとか市場経済だとか言ってた人たちは、前で踊る人が誰もいなくなりますので、これ完全に足元すくわれますので、その辺は日本全体でですね、大きな虚脱感、あるいはその権力闘争みたいなものが始まるかなという感じもしております。しかし日本の問題以上にですね、世界の問題が今大変なことになっております。イランの問題であります。イランはですね、かねてからもしそのウラン濃縮問題が、国連の安保理に行ったら外交はやめると、停止すると言っておりましたが、その通りになりまして、国連の安保理付託ということになりましたのを受けて、 IAEA の査察官に対してですね、監視カメラの除去と封印の撤去、それからその、監視員というんですか、査察員というんですか、その人の、退去を指示したというわけでありますね。こうなりますと、国連としては経済制裁、それでもダメなら軍事制裁ということになってきますから、これは本当にもう戦争だという話ですね。イラン側のその大統領はですね、湾岸地域に外国勢力がいることがですね、この地域の利益に反すると言っておりますから、今ものすごい勢いで湾岸地域の、西側に近い国々で経済開発が進んでおりますが、あれを全部国有化するというか、あるいは吹き飛ばすというか、なくしてしまうというか、そういうことをやろうと言っているようなもんでありますから、これイラン戦争が始まりましたらですね、当然イランが強いでしょうから、サウジもクウェートもカタールも UAE もこれ吹き飛ばされちゃうんじゃないでしょうかね。 まあ、勝ち目のない戦争をですね、西側は戦わざるを得なくなりますので、これは大変ですね。でそのワシントンの政権内部にもですね、もうこうなったらイランに核兵器を持たせることを認めようじゃないかという話が出てるという話がニューヨークタイムズにも出ておりましたけども、まあ、パキスタンに続いてイランも核を持つということになりましたら、もうこれイスラムが核を持つわけですから、これはなかなか大変なことで、アメリカとしてもなかなか容認できないし、イスラエルに至ってはこれ暴発するんじゃないかなと思うんですね。イスラエルも大変事態を憂慮しておりましてですね、まあ本当に言われるように3月開戦という可能性もまあ大いに私はあると思います。それから次に問題になっているのが、同じこの中東で過激派のハマスが選挙で圧勝したことですね。まあこのことを受けまして、世界中でですね、まあ民主選挙をやってイスラムの国ができるんだ、反米反イスラエル政権を民主的に作れるんだということがまあ分かったわけでありますから、これは世界中のイスラム教徒はですね、元気出るのは当たり前でありますし、反対にそのまあ新欧米のイスラム諸国、エジプトとかですね、まあレバノンなんかはですね、非常にこれは厳しい立場に立たされるわけでありますね。サウジ、クウェート、カタール、 UAE、 あの辺なんかもまあ同じわけであります。ですから、まあこのハマスのこの勝利というのは大変な衝撃でありましてですね、まあ西欧の世界秩序をですね、これ根底から覆すような事態なんではないかなというふうにまあ思われます。アメリカの国務省もですね、ハマスが圧勝するということも予測できなかったということで内部で問題になっているようですが、でこのハマスのその勝利のと心から始まりましたのが例のあの風刺漫画事件であります。デンマークの新聞に昨年の9月末にまあその投稿されましたその漫画がありまして、しかしこの投稿された漫画ではない、なんかもっと過激な漫画が中東でですね、なんか流通し始めまして、で結局それいうものがまあイスラム教徒を怒らせて、でまあ今年に入りましてから一気に爆発して暴動にまあ広がっていったわけであります。でまあ大使館が焼き打ちされたりですね、あるいはそのイランとデンマークが通商関係断絶ということになったり、でまあこれは西側の方もですね、言論の自由がありますから、まあ簡単には誤って訂正できないわけでありまして、なんか本当にもう戦争まっしぐらでありますね。誰かがなんかこのイスラム教徒を焚きつけてですね、戦争にこの誘ってるとしかまあ言いようがないと思うんですね。それから例のエジプトで起きた悲劇的なフェリーの沈没事故ですが、実はあの沈没した船の会社はですね、過去10年間で3隻もなんか沈没させてるんですね。ですからそのまあそれでもお咎めなしだったということは、まあ政権とつるんでるということで、今のこのアメリカと近いイスラエルとも良好な関係を結んでいる今の政権に対する批判がですね、これは当然出てくるわけであります。で実際にそのこの船会社の事務所がまあ行方不明者の家族に今襲撃されたりしてるんですね。ですからこれもですね、まあイスラムと西欧の戦いを煽るような形になってきてるわけであります。でアメリカとしてはもう中国としっかり握っておりますから、まあ、中国とは戦争しない、しかしこのロシアがですね、イランとまあ仲良くやっておりますので、まあ、表面的にはイランの行動をたしなめたりしておりますが、これ戦争となればまた話が別でありますので、まあですからこれからですね、本当にこの、ユーラシア大陸でいわゆるその関ヶ原の戦いっていうんでしょうか、イラン対サウジのですね、まあ、西側とロシアというんでしょうか、まあ、そういう構図の、まあ、本格的なこれ、世界秩序をかけた戦いになっていく可能性っていうのは私結構あるような感じがするんですね。で日本の自衛隊も3月から撤退始めて5月には帰っちゃうみたいですから、なんかちょうどこの大戦争が始まる前にですね、逃げてきちゃおうというような雰囲気すら私は感じるんですね。ですからこれから、まあ、内外でこうやってですね、政治が混乱してきます。で先ほど申しましたように小泉内閣も4月中にはですね、もう総辞職に追い込まれそうな雰囲気でありますから、まあですからこれ本当に内外ともにですね、一気に政治のたかが外れてしまうっていうんでしょうか、誰もその統治できない状態に陥る可能性もあるわけであります。まあ本当に21世紀に入って6年目になってきましてですね、やっぱりその20世紀の秩序がですね、目に見えて変わり始めてるということを我々は認めざるを得ないと思うんですね。当面世界はですね、これイスラム対西欧のいわゆるその文明の衝突をしばらくやるんだろうと思うんですね。でまあその中でどんなそのまあ 怖い話が出てくるか、核兵器が出てくるか、これは本当にやってみるまでわからないことであります。誰も止め男がいないような雰囲気なんですね。で、日本の方は、まあ、その中である程度のこの自由度を確保して、どこまでその国づくりを進められるかですね。ただそれもその本当に、まあ、戦争が始まって油が入ってこないなんて話になりましたら、もっと大変なことになりますから、まあ、何とも言えないわけでありますけども、まあ、この3月4月あたりがですね、一つこの先の大きな転換点になりそうなので、この内外の政治の混乱の行方について我々もよくウォッチして、敏感にその気配を悟って対処していくということをですね、忘れてはいけないのではないかなと、そんな感じがしております。今日の藤原直哉の日本と世界に一言、広がる内外政治の混乱という話題でお伝えいたしました。ではまた来週お目にかかりましょう。さようなら。